皆さんごきげんよう。ラップオンシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティのミサップことピアニストコンポーザーの岡本ミサがお送りいたしております。ラップオンシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて、11月もう中旬になりましたけれどもね、おかわりございませんでしょうか皆さん。ジョスさんこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。はい、お願いします。
もうすっかり11月も板についてきましたね、はい、あっという間です ね、 なんか ね、 ね、はい、まあ、あとね1ヶ月半ぐらいですかね、
今年もね、
はい、今年もね、はい、もうすぐですよきっとね、うん、はい、じゃあいつもの季節のね、1年を太陽の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気え、いよいよ冬という文字が出てきておりますが、立冬ですね、うん、11月に入って比較的こう暖かい日とかもねありましたけれども、やっぱり北風に思わず身震いしますね。
ねえ、はい、朝晩は寒くなってき
ましたね。寒いですね。もうちょっとこの間まで暑かったのに ね、 ねなんかびっくりしますね、
はい、
もうそろそろねこう色もね、山の色も、ね、彩りが綺麗にね、はい、山が美しくなってきて、季節の移ろいがねも感じられるようになりましたけれども、ね、まあ二十四節気もね本当に先々行きますから ね、
ね、
はい、そして、その二十四節気をまたそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個、16日までの期間は地初めて凍るという時期ですよ。コールですって。もう寒いです ね、 ね、聞いてるだけで、
はい、
まあ、コンクリートのね、都会ではこう地面がこう霜柱立ってるっていうのも見なくなったでしょうけども、ね、
最近っていうかね、ここ数年、はい、なかなかこうそういうの見た記憶がないです ね、 ですね。
私はこう山なのでね、はい、山暮らしなのでちょっとこう土があるとこ行くとやっぱサクサクと、うん、いう感じですが、まあ、でもここ10年ぐらいあんまりそのサクサクっていうのもないかもしれないな、温暖化で
ね、え、なんか、うん、冬のイメージが変わりつつある。
そうですよね、変わりつつありますよね、はい、まあ、ちょっと10月も今年もちょっと暖かかったじゃないですか、
うん、
まあ、そういう意味ではもしかしたらちょっと温暖化のね、はい、影響もあるのでしょうけれどもね、うん、はい、ね、今週はね、
はい、
シュガーロードの話しようかなと思って。
シュガーロード、
はい、シュガーロードって何かご存知ですか？
いや、わからないです。
ね、私、はい、今回この命見つめてという映画に携わったことで、福岡にね、本当にもよく月に2回ぐらい行ったりとか、
ね、先週はね、大きなイベントありましたしね。
そうなんです、はい、もうよく行くようになりましてね、うん、で、行くとこうほら JR 使うので、
はい、
そこにこう旅のね冊子が置いてあったりするわけですよ。
ありますね。ね、はい、
でそこでちょっとこういろいろ見たりするとね、いろいろ面白い話がこう載ってったりとかしまして、
はい、
それでちょっとこうね調べてみたんですよ。
うん、
そこにねシュガーロードって出てたんですね。何かというと、豊前の国ってわかりますか？
豊前の国。
はい。私これ豊前って読むってわからなくて、うん、豊臣秀吉の豊という字と前と書いて。豊前と読むんです、はい、で豊前の国小倉、うん、小倉は今もね福岡県の小倉ですね、
はい、
はい、ありますよね。から肥前国、肥前ってわかりますか？肥前っていうのは、うん、超えるという字に前という字を書いて肥前というんですけれども、はい、肥前国長崎までのね、
うん、
25宿57里57里っていうかなに及ぶ長崎街道のことなんですって。
肥前、私勉強不足ですが、備前じゃないんです。
肥前っていうんです、はい、肥前っていうのが長崎っていうんです。私も知らなくてね、うん、これ豊中の豊に前と書いて何と読むのかしらと思ったら豊前と読むんですって。
うん、
で豊前の国の小倉から肥前国の長崎までの 道のりをシュガーロードというそうなんですが、うん、まあ、要するにシュガーということは甘いということですよね、はいはい、あの砂糖が普及する以前から、まあ、こう砂糖のね、そういう甘いものがそこから入ってきたということで、うん、シュガーロードというらしいんですが、
はい、
まあ、すごくね面白い歴史のある町で、うん、いろいろとこう、ね、勉強させていただきましたのでね、皆様にもちょっとねお知らせしておこうかなと思って今日はちょっと話題にさせていただきました。さてラブフォーシングス、この後は腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、そして、CM の後はミスアップおすすめ楽曲と、そして今日番組後半ではね、長崎のシュガーロードの話を、日本の甘味の歴史のね話題でお送りさせていただきたいなと思っております。今日も素敵な30分をラブフォーオールシングス。腸のことならお任せ、ユースマインドの健康デバイスのコーナー、 DJ ジョスさん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、はい、先週からですね、はい、今週にかけまして、目のですね、目を守る生活習慣ということで、
はい、
まあ、目の老化を防ぐための生活習慣についてですね、
はい、
先週もお話しさせていただきましたけども、今週もですね、
はい、
そのポイントを3点ほどお伝えしたいと思います。
はい、
まずですね、あの目はですね、先週も申し上げましたけども、まあ、あの20代からね、だんだんだんだんと老化が始まってきましてね、年を取るごとにこの目のピントの調整力が低下したりね、あの色の識別もですね、
はい、
する力も衰えてくるわけなんですけども、今週もですね、この目を守る就活習慣ね、皆さん少し意識していただきますと目の老化も防げますんで、ぜひあのお聞きいただきたいと思います。まず1点目ですけどね、
はい、
あの湯船にこう使ってリラックスするというのがですね、実はあの目のためにもいいんですよね。疲れている時ほどですね、シャワーで済ますより湯船に浸かりましょうということでね、
はい、
ぜひあの全身の筋肉の緊張をほぐしたりね、この目の凝りも和らげるということで、血流やリンパの流れも良くなりますんでね、ぜひあの湯船に浸かっていただくというのも一つのポイントでございます。
はい、
それから2点目はですね、
はい、
これはお酒飲まれる方と飲まれない方いらっしゃると思うんですけどもね、うん、はい、お酒もですねほどほどでしたら実はいいんですよね。血管を広げる働きがお酒にはありますので、例えばビールでしたらね大瓶1本、
はい、
よく言われますね、はい、日本酒でしたら1合、ワインでしたらグラス2杯程度ぐらいの適量ですとですね、
はい、
この目のですね、機能維持にもですね重要なですねビタミンの B1 がアルコールの、代謝に、使われていますんでね、ぜひアルコール飲まれる方も飲まれない方もいらっしゃると思うんですけど、お酒はほどほどが OK です。
はい、
それから3点目、これは非常に重要だと思うんですけどね、なかなかこれある意味ちょっと難しいかもしれないんですけど、目を時々洗うということで、
アイボンとかありますもんね、
うん、目がゴロゴロするときとか皆さんご経験あるかもしれないんですけどもね、はい、これ気分もリフレッシュしますんでね、ぜひともですね目を少しこうパチパチしながらね、目を洗うということで意識していただきますとね、
はいはい、
目のリラックス、それから目を守るための生活習慣としては非常に重要なことですのでね、
はい、
ぜひ皆さん今申し上げたことをお試しいただきたいと思います。
はい、それでもダメの時は乳酸菌飲んでください。 Love for all things。
旗乳酸菌お風呂上がりにいろいろ塗るよりこれでっせ、腸がきれいになったならほれお肌きれいなべっぴんさんなら、明日からモテモテこりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もある畑乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。あなたの美しさと健康を守るユースマインド。はい、お送りしましたのはモモという曲でした。これは2007年とか6年とかに作った曲で、
いい曲ですね。
ワンちゃんね、モモっていうワンちゃんが、うん、一緒に暮らしてたんですけど、に作った曲なんです。モモっていうワンちゃんなんですけどね。だからワンちゃんが病気で亡くなったんですけど、途中からね、こうもうそういう病気からも解放されて多分天国で走ってるだろうなという設定で作った曲です。う
ん、ライブでよくね、
はい、演奏するんですけど、今回ね、CD を作成することにいたしまして、はい、うん、でその CD の中に入れようと思って、リメイクしました。
楽しみな CD ですね。はい、いつ発売予定ですか？
ね、本当は11月のこの間の、ね、公演の時に間に合うようにと思ったんですが、うん、もうあまりにも多忙でちょっと、はいはい、無理だったので、まあ、12月にまたね、映画上映大阪の方でされますので、うん、その時に合わせてねと思ってます。12月11日が高槻現代劇場、はいはい、それで12月18日が、ビッグアイというところで、堺ですね、
はい、
大阪の、はい、その大阪で、上映されるのに合わせて発売しようかなと思ってます。
はい、楽しみです。日程
が決めれば、はい、またお知らせいたします。そしてシュガーロードなんですけどね、今日の話題なんですが、先ほども申し上げましたように長崎の街道なんです。長崎街道と言われてる。
ぜひ行ってみたいですね。
ですよね、はい、私も思いました。豊臣秀吉の豊という字に前の国、はい、これで豊前の国と言います。小倉から、肥前の国、越えるという字に、はい、前と書いて肥前の国国、うん、長崎というその間のね、道を長崎街道というそうなんですけども、砂糖がね、普及する以前から蜂蜜とか樹液などの甘味を私たちは、うん、私たちじゃなくて昔はね、はいはい、食べてきたそうなんですが、うん、中世以前の日本というのは蜂蜜とか甘ずらってします。甘いつるって書いて甘ずらって読むんですけど、うん、とか飴とかが甘味料だったそうなんですね。うん、この甘いつると書いて甘ずらはツタのね、樹液などを煮詰めて作るそうなんですが、はい、枕草子に出てくるそうなんですよ。うん、それもその夏の氷室っていうか、なんていうんですか、氷室っていうんですか、あれなんだ氷をね、はいはい、持ってきて、それをかき氷にして食べるんですって。それをかけて、あてなるもの、それは雅で上品なものとして貴族などが食べることを許された贅沢品なんですって。それでサトウキビからこう甘い汁を絞って結晶化させた砂糖っていうのは紀元前のインドで生まれたらしいんですよ。紀元前からあるんですって。
へえ、そうですか。
ですね。
う
ん、で中東からヨーロッパとか中国に伝わって、うん、日本に入ってきたのは奈良時代なんですって。ね。でその唐から来朝した鑑真和上っていう、聞いたことないですか？
聞いたことありますね。
そうそう、その和尚様ね、鑑真和上が携えてきたのが始まりだと言われて、うんうんうん、その鑑真和上さんっていうのは日本にね渡ってこようとされてから10年以上が経ってから、やっと失明されてね、うん、やっと日本に着いたんですよ。6回も失敗して7回目にやっと日本に来れたんですよ。
は
あ、そういう唐のね、唐の国の巧妙なお坊様だそうなんですけども、まあ、聞いたことあるでしょ、6回、
はいはいはい、
うん、そのね、日本に来られて、うん、で東大寺あるでしょ、奈良の、
はい、
あそこの階段っていうか、階段っていうのは戒律の戒の方のね、うん、を作られたそうなんで有名ですね。
そうですか、はいはい、
まあまあそれちょっと置いたとして、うん、その後ね、室町中期に琉球から輸入されるとね、こう琉球からそういう、うん、サトウキビとかが輸入されるようになって、おまんじゅうとか羊羹とかお菓子の原料に用いられるようになったんです、お砂糖がね、うん、
はい、
で南蛮貿易が今度始まると輸入が増えてくるんですよ、だんだんと輸入がね、うん、で調味料として使われるようになったのは江戸時代なんですって。 その甘味料が、でポルトガル人があの種子島に着いたのがね1543年、ね、もう500年、ちょっと500年足らず前ですね。宣教師とか、貿易商人によってヨーロッパの文化が伝えられて養殖文化がこう出てきたらしいんですけどもね、あのその時にこう布教と一緒にこう南蛮のお菓子が伝わったそうなんですよ、まあ、カステラとかでしょうね。
あ、長崎の
長崎のね。でその後のこう鎖国によってポルトガル船とかが、うん、あの禁じられるとオランダの商艦商業の艦がね移されて、中国船とオランダ船による交易が始まったんですって。で最初はねその船の積み荷のバランスのためにね、砂糖をこう重さで利用してたそうなんですけれども、やがてこの次第に主要な輸入品となったんですってね、それが長崎から幕府の長崎のところに行って、そこから大阪の問屋行って全国に流通されてたそうなんですよ。それは1759年当時で今の20億ほどの流通っていうかあったんですって、輸入が
20億、
うん、すごいでしょ
今の20億、
そうそう今の金額にすると20億ぐらいなんですって、だからそれぐらいあのこうお砂糖が輸入されてたんですよね、で中国人とかオランダ人はこう正規のルートとは別にね、役人の人とか遊女の人とかにお砂糖を送ったりとか、あとあの寺院とかに寄贈することを許されてたのでね、こう町に出回ったんですってお砂糖が。だから家庭でも使われるようになっていったらしいんですけども、こう長崎の人ってね、人をもてなすときにね、ご馳走がちょっと足りないなっていう挨拶は、うちはちょっと長崎が遠ございましてって言うんですって。それぐらいやっぱり長崎って言ったらお砂糖とかそういう文化が根付いてて、でだからそのシュガーロードって言って、そこの、ところにはいろんなねこう お菓子のお店があったりとか、いっぱいいろんな、いろんなそういう南蛮の方がいらっしゃる。
本当に行ってみたいですわ。
行ってみたいでしょ。私もそう思いました。そしてそこにそういうあの文化が根付いていったそうなんですけどね。そこのね長崎街道はね、もう一つ驚いたのは、象とか、クジャクとかラクダとかが通るんですって。要するに献上のために連れてこられた、そういう動物たちが、異国の珍しい動物がこう通るんですって、そこ。だから賑やかだったんですって。すごいでしょ。
すごいですね。
当時、
はい、
でそこはもうやっぱり海外とつながるこう道だったので、こうもう最新の科学とか、医学とか、技術などと、あと知識とかね、文学とかも、まあ、小泉八雲とかもそうですもんね、が運ばれたところなんですって。
なるほど、勉強になりましたね。
ねえ、私もその長崎ってハウステンボスぐらいしか行ったことなかったんですけれども、ちょっとここ長崎街道車で通ってみたいなと、
ね、えなんか美味しいお菓子がなんかいっぱいあるようなイメージが湧いてきましたけどね。
うそうなんですって。だからまあ街道をこう行き来した異国のね、まあ、食文化というのがこう街道をこう職人とか行商人とかがもうたくさんいらっしゃったんです。周辺の地域とか全国に伝わったそうなんですけどね、まあ、あのポルトガルにあるパンデローっていうのはカステラのルーツだったパンデローっていうんですけど、あと船員たちの保存食、ボーロっていうのが日本に入ってきてマルボーロ、なんですってよ。なんかすごいでしょ。
いやーすごい、今日はもう本当に、ね、面白いお話聞きました。
あともう一つ面白いのがね、江戸時代の近くにね、
佐賀
って言ったらもうその長崎が近いでしょ、日本を代表するお菓子のメーカーの、森永製菓の森永太一郎さんも、佐賀のご出身なんですって。
なるほど。
もう一つ、江崎グリコの江崎俊和さんも、やはり佐賀の出身だそうですよ。これもきっと何か理由があるのかもしれませんね。
なるほどですね。佐賀は私の、私事ですけど、私田舎なんです
よ、ね、あ、そうですよね。もう帰ったりとかされますか？
いや、もう最近はもう全然もう何十年も帰ってないですけどね。
ねえ。
はい。
まあ、だから筑豊とか大牟田もそう、この間ね、の大牟田もそうなんですけど、石炭産業の繁栄がそこはあったじゃないですか。
なるほ
ど。だからやっぱそういうお菓子の文化もこう合わせてこう生まれてるっていうのは、何かそういうお菓子を作る技術とか、まあ、石炭があるからこう、ね、燃やすっていう風な文化もそうなのかもしれないし、関係あるのかもしれませんよね。
なるほどね。
そう思いましたね。長崎だからちょっと行ってみたいなっていう風に、
ね、
でまたね、北九州の人は江戸時代ね、江戸の人に比べて虫歯率が高かったんですって。
あ、 お菓子よく食べるから、
うん、
あなるほど、今日はもう本当ね、いい情報、
面白いでしょ
う、ね、
まあ、こうやってね、ちょっと地方に行くと、やっぱ地方に置いてあるそういう冊子って、うん、そういう情報ってすごいですよね。
ねえ、
うん、で、まあ、これ、ちょっとした情報、シュガーロードを旅しませんかみたいな情報だったんですけど、うん、シュガーロードって何やろうと思って。調べるじゃないですか、
はいはいはい、
そうしたらこうボロボロいろんなことがこう出てくるんですよね、面白いなと思って、うん、思いませんか。
いや思いません、ね、今日は本当にねいい情報
ね、
はい、
でまたその長崎をね、うん、その大昔に象とかラクダとかクジャクが通った道、
うんうん、
どんなんやったろうなと思って、
ね、すごいイメージがねこう、うん、どんな街道かななんて想像したりしますけど
ねきっとみんな象が通ってる時はみんな見に来たんやろ
ね
でまた象なんかもさ自分 の, 故郷から連れてこられてさ、
はい、
どんな暮らしになるんやろと思って心配 しながら通ったんやろね、きっと象もね、
うんうんうんうん、
ラクダもそう思うとなんかちょっとちくりと心が痛かったりとかして、はい、そうやって象とかも来たりね、お菓子もそうだし、
うん、
いろんな文化が芽生えた町だったんですね。
ね
ジョスさんなんかよく行ったんでしょ、長崎なんかは。
いやよくは行ってないんですけど、やっぱり昔 ね出張でいろんなとこ行きましたんで、その長崎の思い出もありますけど、そのシュガーロードは本当知らなかったです
ね。
はい、
それでは岡本美沙のラップフォーシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。 FM 那覇のホームページリクエストラ、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美沙と
ジョスでした。
それでは来週もこの時間に
ラップフォーオールシングス。